山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は医学部生理学講座神経生理学教室、北村和夫教授にお越しいただきました。北村先生、ようこそお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。北村です。
はい、北村先生は医学部生理学講座神経生理学教室の先生でいらっしゃいますが、まずこの生理学講座神経生理学教室についてご紹介いただけますか。
はい、生理学というのはですね、その基礎医学の、一つの分野になります。
はい、
で、まあ、英語ではフィジオロジーというふうに言うんですけれども、うん、まあその自然のあるいは身体のっていうことを意味するフィジオっていうの と、学問を意味するロジーが合わさった単語になっていて、うん、
はい、
まあ、つまりその体の働きと、まあ、その仕組みを明らかにする学問です。
うん、
で、まあ、その解剖学とか、生化学とか他のその医学基礎医学の、まあ、学問と同じで、その臨床医学、まあ、いわゆるその病院の先生が患者さんを見る、医学の、
はい、
まあ、基礎となる学問の一つです。
うん、
で、まあ、その中でも神経生理学というのは、脳神経系の働きを、まあ、追求する学問で、
うん、
まあ、私たちは脳の働きについて、まあ、細胞から、まあ、身体の、まあ、様々なレベルで、まあ、研究を進めています。
北村先生はこの生理学講座神経生理学教室ではどういったことを研究してらっしゃるんですか。
はい、脳の働きはですね、まあ、知覚とか認知とか学習記憶など、まあ、はじめとして、まあ、非常に多岐にわたるんですけれども、
はい、
私たちはその中でも、特にその運動機能について、基礎研究をしています。
運動機能、
はい、要はですね、その正確に、まあ、運動をコントロールしたり、新しい運動を獲得したりするってことは、まあ、普段生活する上で欠かせない機能の一つだと思うんですけれども、まあ、例えばそのスポーツしたりとかですね、うん、まあ、それに限らずですね、例えばなんかこう手で、手で物を掴んだりとか、
はいはいはい、
まあ、そういうのも全部運動になるわけです。
うん、もうこの行動一つ一つが運動ってことですか。
はい、で私たちはですね、その運動をしているときに、まあ、その脳がどういうふうに活動しているのかとか、脳の活動がどうやってその運動をコントロールしているのかってことを知りたいと思って研究をしているんです。で、まあ、そこでその運動に必要な脳の領域っていうのはもう分かってるんですけれども、まあ、その領域であるその小脳とか、大脳運動野と呼ばれる領域を対象にして、運動しているマウスですね、ネズミの脳活動を調べることで、
はい、
まあ、そのメカニズムっていうのを明らかにしようとしてます。
へ、
まあ、そのためにはですね、その脳の活動ですね、はい、特にその情報処理を担う、神経細胞の活動を、測定する必要があるんですけれども、
はい、
まあ、その私たちはですね、その神経細胞の活動をより精密に、
うん、
観察する方法についても研究開発を行っています。
うーん、面白そうな分野ですね。
はいはい、
そういった、まあ、脳の運動ですよね。
脳の運動というか、
体の運動を司る脳の、
はい、そうですね、
まあ、
はい、
神経メカニズム、
はい、
これを研究することによって、はい、医療業界でなんかどういうこうプラスになるんですか。
はいはい、まあ、その質問というのは非常に、まあ、どこに行ってもよく受けるんですけれども、はい、まあ、私自身ですね、実はそれについては今のところあんまり考えなくてもいいと思ってるんです。
ほうほうほう、
というと、まあ、なんか、まあ、けしからんというふうに、まあ、お叱りを受けるかもしれないんですけれども、まあ、実際のところですね、その私たちが研究している、まあ、その運動の基礎的なメカニズムっていうのが、まあ、医療と直接どのように結びつくかっていうのは、まあ、簡単にはわからないんですね。で、まあ、特にその医学部の中で行われている研究の中でも、まあ、患者さんを対象としたその臨床研究とかですね、
はい、
まあ、例えばその お薬を作るための研究みたいなものは、うん、まあ、明確なその医療応用目的があって行われている研究なんですけれども、
はい、
まあ、基本のメカニズムっていうか、まあ、その体の基本メカニズムを追求する基礎研究っていうのはですね、うん、まあ、何の役に立つか分かるようになるまでにはですね、すごいとてもとても長い時間の膨大な研究が必要なんですよね。で、まあ、その脳っていうのはですね、特に臓器の中でも、うん、まあ、とびきりその複雑な構造と機能を持っているものですので、
はい、
まだまだ何にも分かってないことが、まあ、すごいたくさんあるんです。
ええ、
なのでその私たちの研究もですね、その脳っていう、まあ、不思議なその臓器の謎を解こうとするような研究っていうふうに、まあ、思ってもらえれば、いいかなと思います。
今現段階で、はい、脳の大体何パーセントぐらい私たちは理解でき
るんですか？いや、何パーセントっていうのは一口に言うのは難しいと思うんですけれども、まあ、当然その脳の研究も長い歴史があるので、まあ、非常にいろいろなことが、分かってますし、特に最近いろんな技術が発展してきて、非常に細かい詳しいことを調べれるようになってきたので、まあだいぶその分かってきていることも多いんですけれども、
はい、
まあ、例えばその、まあ、大脳って、まあ、いわゆるその皆さんが考える脳っていうのはそもそもですね、回路がどういうふうにできてんのかっていうこともまだあまりよく分かってないんですよね、
うん、
でまあ、それを、まあ、いろんな国で、まあ、重点的に、まあ、その、研究者が、
うん、
その脳の回路がまずどういうふうにできてるのかっていうのを、まあ、最近すごい細胞レベルで細かく調べるっていう研究はたくさん行われているので、
はい、
まあ、そういう研究、まあ、例えば5年後10年後になってくるともうちょっと違う、新しい状況に、なる、いろんなことが分かってくるとは思うんですけれども、まあ、現段階ではまず回路もあんまりよく分かってないっていうことです。
まだ謎が多いんですね。
そうですね、まあ、なので、まあ、そこをまあ知りたいっていうのがそもそものなんか研究の、
はい、
モチベーションでなんですけれども、まあ、そうは言っても私も医学部におりますので、
はい、
まあ、その何十年先になるか分かりませんけれども、まあ、その僕たちの研究がまあなんか医療の役に立ってれば本当に嬉しいとは思います。
うーん、確実に役に立つっていう時はまあやってくるだろうっていうことですよね。そういうことですね、
はい、
うん、それをまあ今聞くなとい
や、そういうことではないんですけれども
なるほど、はい、脳神経の活動を、はい、観察する方法っていうのはどういうふうにされるんですか？
はいはい、まあ、脳の、細胞という、まあ、僕たち研究しているのは神経細胞なんですけれども、
はい、
まあ、細胞っていうのは基本的にはその大きさっていうのはその数十ミクロンとか、まあ、肉眼では見えない小さいものなんで、うん、まあ、顕微鏡を使うんですけれども、まあ、ただその顕微鏡で観察しただけだと基本的にはその形しかわからないわけですよね。なのでそのもう一つ工夫が必要なんですよね。でその神経細胞の活動っていうのは何かっていうと、その活動電位って呼ばれるその電気の信号で、
はい、
情報やり取りしてるんですけど、まあ、それだからそうコンピューターとかと似たような感じですよね。で、まあ、この活動が起こった時に、まあ、その同時に細胞の中にそのカルシウムイオンの濃度が上昇するっていうことが分かっていて、なのでその神経細胞の中にそのカルシウムイオンと結合すると光る物質っていうのを入れとくんですよね。
はあ、
だそうすると、神経が活動すると、
はい、
こう明るく光るという
星みたいな感じで、
そういうことですね、はいはい、でなのでその神経細胞の活動がその明るさの変化として、観察することができると。だからあたかもその、まあ、今おっしゃったように、その暗い真っ暗いその闇夜でこう星がこうピカピカまだたいてるようにその神経細胞の活動が見えると。
へ、はい、
で、まあ、その私たちはですね、この運動しているマウスの脳で、まあ、そのこの方法を使うことで、うん、その運動をしている時にその神経細胞がどういう活動をしているのかというのを実際 この目で見て、調べているということになります。
わ、なんか神秘的ですねなるほど、ま
あ、そうですね、これ今そのラジオなんで実際それがどういうふうに見えるのかとかいうのはお見せすることはできないんですけれども、
すごい頭の中で想像してますこうもう宇宙のこう星がピカピカって光るみたいな感じで、
そういう感じですね。本当に実際その画面見てるとそういうふうに見えます。
でそれはまあマウスの動きでとかですもんね。あ、そうですね、
はい、
うん、走ったりとか、
あ、そういうことですね、
はいはい、何か食べたりとかっていう、そうです、そのアクション一つ一つで
実際本当にそういう実験をやっています。
いや、なんかまだまだだから解明されていない部分が、
はい、そうですね、
まあまりにも大きいということで、
はいはい、
これからにじゃあ本当に期待がかかる、ね、
はい、
まだまだこう研究深める分野っていうことですよね。
はい、
さあ来週も北村先生にご出演いただきますので、まあ、その脳細胞でしたりとか脳の動き、質問がある方ぜひこのコーナー山梨大学フューチャーシードまで送ってください。さて今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。 山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。